希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の富田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。外国の観光客を日本に呼び込もうという働きかけが各地でなされていますけれども、外国の方、その観光客の日本に対する期待度が一番高いのはやっぱりお食事なんだそうですね。
ショッピングだと思ったんですが違うんですか？
ショッピングは2007年まで期待度の第1位だったんですけれども、2008年以降は日本の食事への期待度が逆転したんですね。
日本の食事って言いますと、
ですね、やっぱりそのお寿司、天ぷら、お刺身がもう上位なんですけれども、うん、なんと一昨年第2位にラーメンが入ってきたそうです。
すごいですね。それは分かりますね。
そうですか。
私はね、日本のラーメン世界一だと思いますし、日本の素晴らしい文化の一つだと思ってますね。食文化、
相当お好きですね先生。
私は好きですよ。
そうですか。まあ、いろんな味もありますし、具もたくさんあって、バラエティーですよね。
競争が激しいですからね。
どんどん新しいお店ができてます
もんね。そう、うまくなかったら全部みんな淘汰されちゃいますから。
そうなんですよね。
うまい店だけが残っていくという仕組みになってますので、
そうですね、
日本は世界一食の、はい、文化を持つ国ですよ。
それは言えると思いますね。ラーメンが日本に入ってちょうど100年なんだそうです。もう中華料理じゃなくて日本の国民食になってしまってますよね。以前韓国から来た牧師さんが日本のラーメンはうまいって言ってインスタントラーメンを箱で買って帰るの私見たことあるんですけれども、で日本のラーメン店も随分海外にお店を出してますし、もう国際食になってきたっていう感じですね。
いや、お昼はラーメンでしょう、
ね、ちょっと食べたくなってきちゃいましたね、それではここで今日の1曲目です。森山良子さんで主よ見てもて。それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージです。アブラハム・イサクを捧げるその2、主の山に備えありというタイトルでお話しくださいます。よろしくお願いします。
はい、先週アブラハムがその生涯の中で一番大変な試練の時を迎えて話しました。それは我が子を、モリアの山に連れて行って犯罪としてこれを捧げなさいという神様の命令にアブラハムは復活の信仰を持って従ったという話でしたね。さあ、いよいよモリアの山に3日の道のりをかかってたどり着きました。モリアという場所は今のエルサレム、イスラエルのエルサレムというところに神殿が建っていた丘がありますけれども、そこを指しているんですね。そこまで来ますとアブラハムは祭壇を築き始めました。それを見た息子のイサクが、お父さん、焚き木は、犯罪の焚き木はここにあるんですが、犯罪の子羊はどこにありますかと聞きました。不思議に思ったんでしょうね。イサクさんは焚き木だけ持ってきて、どうして生贄の子羊がないのか。そしたら お父さんのアブラハムさんはこう言いました。来よう、神自ら反祭の子羊を備えてくださるであろう。うん、神様がちゃんと備えてくれるから心配ないよ。うん、この時お前を捧げるのだとは言ってないんですね。で、いよいよ祭壇を築き終えまして、焚き木を並べて、そしてそのイサクにきっとね、神様はね、お前を捧げなさいとおっしゃったんだよ。きっとでも神様はね、お前を生かして返してくれるから心配ないよ。お父さんを信じてくれ、神様を信じなさいと説得したでしょうね。イサクも従順にお父さんの手にかかって縛られて祭壇の上に寝かされました。逃げようとしませんでした。逃げようと思ったら逃げることもできたでしょうけれども、お父さんを完全に信頼している姿があります。素晴らしいですね。またアブラハムも神様に全く信頼を寄せて、そして刃物を取って、いよいよそれを我が子イサクの上に差し向けて振り下ろそうとしたその瞬間でした。天から声がありまして、アブラハムよ、アブラハムよ、わらべに手をかけてはならない、また何も彼にしてはならない。あなたの子、あなたの一人子をさえ私のために惜しまないので、あなたが神を恐れるものであることを私は今知った。見つかりの声がかかったわけです。もう殺さなくてもいいよ、あなたの信仰は十分にテストされて合格したんですよ。あなたはこのイサクよりも私の方を愛した、神を何よりも尊く愛し敬い従おうと決心した、私はその信仰でもう十分だと神様おっしゃったわけです。そしてふと目を横に向けますと、一頭の子羊が藪の中にかかっているのを見たわけです。はあ、やっぱり神様は備えの子羊をちゃんと用意していてくださったんだ、感謝します。早速イサクを縄をほどいて下ろしますと、この子羊をその祭壇の上に置いて神様に生贄としてお捧げいたしました。そしてその時からそのところの名をアドナイエレと呼んだと聖書は言っています。その意味は主の山に備えあれという意味です。皆さん、ここに捧げられた子羊、そしてこのイサクは誰を表すかご存知ですか？この方、このイエス・キリストこそ、ここで表されている神の子羊であり、イサクの姿なんですね。イサクのあの従順、それはイエス様の従順でもありました。また、神様はイサクの代わりに、子羊をちゃんとその山に備えてくださったように、神様も私たちの罪の許しと救いのために、神の子羊であるイエス様というお方をカルバリの山にちゃんと備えてくださいました。主の山に備えあれと。本当に神様は私たち一人一人を愛して、我が子たった一人子であるイエス・キリストをこの世に使わして、私たちの罪の身代わりとして、これを犠牲として十字架の上に、犯罪として祭壇に捧げてくださいました。その結果として私たちの罪が償われ許されて、私たちは救われることができるのであります。私もこの救い主イエス・キリストを信じて救われ、永遠の命を持って天国の希望を持って毎日喜んで生活しております。皆さんはいかがですか？神様が私たちのために備えてくださった救い主、神の子羊、イエス・キリストをぜひ信じなさってください。信じるだけであなたの罪が許され、永遠の命を受けることができるのです。皆様のためにお祈りしています。主は、主は、主は、ここにおられ。
送りした曲はアドナイ、ミクタムクワイヤーでした。希望の灯火、この放送はタジキスタンからの短波放送でもお送りしています。3月26日まで周波数は 9390kHz です。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は柏市にある柏第一宣教バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は柏駅から歩いて15分、柏市東3丁目柏2中の近くです。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 04-7164-9159 番、 04-7164-9159 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は希望の灯火メッセージ CD を全員の方に差し上げています。甘利先生、これは番組を収録した CD ですね。
そうですね、私の4つのメッセージが収録されてましたね、はいはい、もう一度聞いて、よく聖書が分かってくるんじゃないでしょうか ね、 またお友達ものにもプレゼントしてもいいですよね。
そうですね、はい、希望の灯火メッセージ CD です。ご希望の方全員に差し上げています。あなたのおところ、お名前、番組の感想を書いてお申し込みください。この番組へのお便りや、また音楽のリクエストなどもぜひ書き添えてください。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて係とやり取りしながら優しく楽しく聖書が分かっていく講座です。どうぞこちらも合わせてお申し込みください。お申し込みの宛先です。郵便番号 270-1191 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番、希望の灯火の係です。またこの番組インターネットでも聞くことができますので、希望の灯火クリックしてみてください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで、
お元気です。